資料を見ます1の7の自宅生息所ですが、ちょっと私は誤解をしてしまいまして、5番のところが梅沢先生方式ではなくて、自分のところの、問題ではないかというのを記事で書いてしまいましたので、まず今回の梅沢先生方式についての、改善点等というところのコメントについてそこに記載ありませんが、ちょっとお話しさせてください。先生に個別にメールをさせていただいたんですけども、一度ですね、我々の案であったりとか、私はそのローテーションができないかとかですね、ちょっとそういうのをいろいろ試算というかやった中で、切り口でいうと、その横の切り口というか、数字の5段階評価のところがですね、ちょっとどうつけていいのかがよく私の中でどうも腹に落ちなくて、どうしても自分がやってるところがいいような評価になってしまう、結果ベネフィットが自分のところが良くなっちゃったのかなというふうに、思いましてですね、5段階でどうやってつけるんですかねっていうような、ちょっとお話をさせていただいちゃいましたが、この縦軸と横軸の組み合わせの仕方というのは非常に分かりやすくて、よかったいいですか。で、まさにここに載ってるので、そうですね。ここがどうしても自分でやってきたってところもあって、5みたいになっちゃったんですけど、そこの 5とか4とか3が、それはどういう評価でもいいよってお話はいただいたんですけど、5個の数字にはこだわらないというお話はいただいたんですが、実際にこれをやるときっていうのは、例えばその人事の方が客観的な目で評価をされて、つけるのがあるべき姿なのか、各職場につけさせるのがいいのかとかですね、そういうのをちょっと私自身が悩んでしまったっていうのが、5番についての、感想です。で、実際我々のプログラムの話にちょっと戻るんですが、従前から申し上げている通り現場志向になっていて、で我々は本当に職場にはですね、各職場で実務を経験することで仕事についての理解が深む、この言葉をボンって与えられていて、それをどう現場として感じ取るかということで、うちの部としては、ここに載せた、実際の、仕事をするということを体験するということと、就職のヒント、あとうちのファンになってもらうと、これは毎年、この3つのコンセプトで、受け入れさせていただいています。で、ちょっとその5番のところに書いてしまったんですが、この前の場でもですね、ちょっとご意見いただいたところもあって、私自身も確かにそうかなっていうところが、受け入れ職場の裁量によっちゃうところもあるんですけども、いろんなところを見る機会が逆に言うと、もう少し与えられないかなということで、その一つの答えがローテーションかもしれないですし、その一つの答えがそういったその中間でのフォローアップだとか、いろんな職場を見て回るだとかですね、そういうのを人事サイドの方で主催していただけると、息抜きにもなるし、いいのかなというふうに、思っております。簡単ですが、言っています。
私プログラムの内容自体は中でご説明した通りなんですけれども、ちょっと私も悩んで、考えて、逆に皆さんにプログラムの皆さんにお聞きしたいなと思っていたところが、まさにそのいろんな職場を巡回して体験するといったところなんですけれども、例えば当社の場合、日立製作所という名前の通りですね、会社の本業が物を作ることであり、それをお客様に提供して、売る人がいるというのが本業なんですよね。で、逆にただインターンシップでいらっしゃっている方からすると、例えば人事部門を見たかったですとか、そういったコメントをいただいていて、で他の企業さんも人事部、総務部さん、経理であって、それから資材といった部分もそれなりにあると思うんですけれども、そういったところでのインターンシップっていうのを今後やるご予定があるのかといったところをちょっとできたらお聞きできないかなと。
ご質問は管理部門とか間接部門を見るというような、
実際には インタビュー等の場はセッティングすることはできると思っているんですけれども、それがじゃ実習とインターンとして例えば数日間そこで仕事をするというようなことをやるのはやっぱりちょっとハードルが高いというか、まあ、制作所が制作していない部分だったりするので、まあ、そういったのをですね、まあ、本当にやるのがどうなのかなというのがちょっと私も、まあ、ご希望は分かるんですけど難しいかなというのを含めて他の企業様も、まあ、同じようなお話があるのかなと思いましたのでお聞かせいただければ
。いかがでございますね、その本社の間接部門にまで、まあ、経理に2日3日、広報に2日3日といったようなことは、親のグループの、合同主催さんではあったかと思いますし、
こちらに今いらっしゃってませんけれども、私の2曲をお願いしたかって、今回はやっていただいてます。CAC さんは3人受け入れて、1人が人事に配属になって、そこでその CAC の人事 の採用活動を学生から見たらどういうふうに変えたらいいかみたいな、その学生の目線を生かして、まあ、2週間、2週間やる。まあ、それともう一つは、品質管理部門。配属してその結果、まあ、ある面では実際のものづくりではないけれども品質管理っていうものをこう体験することによってその SE みたいなものを間接的に学ぶ、そういうようなケースはありました。
ただ富川さんのご懸念は、まあ、2週間そこにいればそれなりに溶け込めるだろうけれども、巡回ということで、ペーパーワークしかしてないところに1日2日行って何が分かるのとか、どう溶け込めるのかとか、まあ、そういったことですね。なんか今の点について何か、お考えのある会社様はいらっしゃいますでしょうか。はい、
まさに今年弊社が1回目としてやったインターンシップは、
その先生にこういう実際の学生さんの意向を聞いたわけではなかったんですけれども、いろんなこと知りたいのかなというふうな思いと、我々の会社のいろんな部分を見てもらおうという思いと、まあ、正直以前前回もお話ししましたけれども、コンサルティングプロジェクトそのものにお客様の了解を得て入れるっていうことの難しさと、まあ、実現可能性っていうことで、そこで、まあ、人事部門、それから人材開発部門、それから、まあ、ナレッジマネジメントセンター、まあ、最終的にはビーチクリーンというようなことで、まさに先生がおっしゃったてんこ盛りに近い形になりまして、で当然働いている現場を見ていただいたということで、お二人の学生さん、今日もいらっしゃいますけども、有意義だったと思いますが、その後も、まあ、前回、前々回のいろんなお話を聞くと、やっぱりその短期間すぎることで、まあ、キーワードはデュアリティっていうことが非常に我々こう刺さってましてですね、まあ、そこでちょっと先ほどなんか全部こう種明かしされちゃったので非常に恥ずかしいんですが、そのリアリティという観点で言っても、やっぱりこう本業、まあ、制作所さんであれば制作所という言葉に近い部分、まあ、我々ではやはりコンサルティングという業務に近い部分がいいのかなというふうに考えを変えまして、で今回ちょっと公表しているというのが、まあ、すいません、我々の考えです。
知りたいことの一つかなという気はとてもするので、まあ、やっぱり どうやってそこを救っていくかっていうのはちょっと継続的にですね、まあ、他の部署の協力を得ながら、 やりたいなと思ってるんですけれども、まあ、たくさんちょっといっぺんに受け入れるわけではなくて2人程度ということなので、まあ、手作りのインターンシップができるというところのメリットをちょっと生かしてその辺は取り組めたらと思います。どうもありがとうございました。
学生満足を重視しましょうということを申し上げていながらこういうことを申し上げるのは自己矛盾も甚だしいかと思いますが、私学生をこう少し、客観的に見ててですね、一つのところでじっくりやっていただいた学生は他のところが見なかったとか、でいろいろこう回った学生はですね、いっぱい見たけど本質は何だかよくわからない、勝手なこと言ってるわけですよね。なんか隣の芝生は美しく見える。ですから、そういう点ではですね、多少は耳をかしていただくことも、ありがたいわけですけれども、あんまりお気になさらなくてもいいのではないか、自分がやれなかったことについてはあれもやりたかったこれもやりたかったと欲張りを言ってるのに過ぎない、まあ、こういうふうにお考えいただく方が間違いはないのかなと。でも決定的にダメだと言われたらそこで考え直すっていうことになっちゃう。本当にちょっといろんなことをおすすめしました。ありがとうございます。よろしいでしょうか。それでは皆さん。